ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。ついに12月に突入で、2018年、今年も残すところあと1ヶ月です。ニューヨークコリンゴラジオも、おかげさまで、なんと第80回目を迎えることができました。イエーイ！ありがとうございます。街はすっかりホリデームード一色で、これからクリスマスやハヌカに向けて、ホリデー目白押しでやってくるわけですが、ホリデーシーズン、何かと出費が多くなる時期です。そしてこの物価が高いニューヨークでは、出費ばかりでなかなか貯蓄というものができないのですが、老後の心配もつきませんし、ということで、本日は、そんなファイナンシャルのエキスパートにお越しいただいております。では本日のゲストはファイナンシャルアドバイザーの比嘉恵子さんです。恵子さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ファイナンシャルアドバイザー、一般の私たちからすると、はい、ファイナンシャルアドバイザーっていうとなんかもうすごいミリオナー、ビリオナーを相手にしたすごいお金を動かす人たちのアドバイザーっていうイメージなんですけど、まあ一般的にどんなお仕事なんですかね、ファイナンシャルアドバイザーっていうと。
まあ、もちろんあのミリオナー、ビリオナーさん大歓迎なんですがあの普通に言いますと、まあ、一般の方誰でもご相談に来られます、
うん。
まあ、ファイナンシャルアドバイザーなんですが、まあ、ファイナンシャルコンサルタント、ファイナンシャルプランナーっていうの言葉も使ったりするんですが、いろんな、まあ、ファイナンシャルの計画をするということで、はいはいはい。まあ、お客様はいろんな、まあ、問題を抱えてきます。
お金を抜かれることはね
例えば私は年金のことが心配でどうしましょうとか、私はまあ相続税が日本でたくさんかかりそうでちょっと困ってますとか、そういうまあお客様によってまあ全然心配事とか関心事はまあ違ってきますので、そのお客様の問題事とか関心事に応じて解決方法を見出すっていうようなまあ仕事を、
うん、
っていう感じでしょうか。
じゃあその人に合ったあのプラン、まあ、解決してくださるってことですよね。お金に関してなんかちょっと心配事があったら、
そうですね、
年金どうしたらいいんだ、
解決方法を探しましょうと
ということなんですね、はい。いや、あの、まあ、ちょっとかっこいい感じのお仕事ですけれどもあの恵子さん、日本にいた時もファイナンシャルアドバイザーとかやってたんですか。
もう全くその言葉とは無関係な、
無関係な、
な、はい、無関係なものでした。
一体どういう理由でニューヨークに来たんですかね。
ニューヨークに来たのはですね、やはり私はいつもまあ大都市に憧れていて、大学を卒業したら就職は東京かニューヨークだっていつも思っていたんですが、まあ、その前に、まず日本の短大を出た後に英文科だったのにちょっと英語がもうちょっと勉強したいと、それで、まあ、あの日本のスクールインターンシッププログラムというのに参加しまして、日本語を教える、日本の文化を教えるということで、あの日本から、ユタの小学校の方にインターンとして、まあ、派遣されまして、ホストファミリーと一緒に、まあ、1年間暮らして、そういう生活を、まあ、英語を勉強するためにということで、
でもあれですよ、なんか日本語を教えられてたんですよね。
とりあえずは、
じゃあ海外生活はユタの方で一番最初
に、はそうですね、
1年弱ぐらい、でどうしたんですか、日本に帰らなかったんですか。
そのまあプログラムが1年の予定 で、でちょうど夏休みたまたま、まあ、時間ができたので、学校は終わりなので、じゃあちょっと近くの大学に夏の講座を受けてみようと、で夏の講座を受けたのが、受けるとまあすごくまあやりがいがあるというか、すごく難しかったのを覚えてます、アメリカの大学は。ただでは受からせてくれないというか、やりがいがだから逆にあって、こう感触があっていいなと思って、それだったらもうちょっと大学まで行きたいと、ちょっと希望が出てきて、そのスクールインターンシップ終わっても、まあホストファミリーのところにステイすることに お願いして、ちょっとまたいさせてもらって、地元の大学で、で大学の方
を
卒業するためのちょっと、結構もう勉強して、
で、あの大学卒業されたんですよね。
で、最終的にはユタ大学でちょっとソルトレークシティの方に移ったんですけど、うんうんうん、そこで卒業しまして、
うん、で卒業した後に日本に帰られたんですか、それとも、
卒業してちょっと大学院まで行ってみたいなと。
おお、すごいですね。なんで そこまで行きたいと。
アメリカでは結構身近っていうか、
うん、
皆さん
大学院、ね、うん、大学院、なんか日本だと大学院っていうと、
そうそうそうそう、
こうちょっと硬くて
超もう勉強家
みたいな、勉強家みたいな感じです。そうですね、そうですね。
そういう意味で結構、うんうん、私のルーメイトもみんなもうマスターズディグリーであの大学院の生徒だったし、はいはい、結構まあ身近に皆さん、はいはい、あの大学院っていうのは行くので、
うんうんうん、
それでじゃあ私も行けるんじゃないかと、
うんうんうん、
簡単に思い出して、うん、でそれがまあきっかけで、
きっかけで、
うん、大学の方では言語学っていうのを勉強してましたので、うん、就職もはっきり言って見つからなかった。
言語学とかね、なんか大変そうですもんね、仕事ね。
ないです。
ないんだ。
まあ教える以外はかもしれないですけど、うん、
はいはいはい、
そういう文系だと難しいので、
うん、
ではじゃあビジネスを勉強しなきゃならないということで、大きく方向を変えてビジネスっていうのを初めて、そういうビジネス系にまあ進むっていうのが、う
ん、じゃあ MBA とか行かれたんですね。
MBA の方に、コネチカットの方の MBA の方に。
おお、じゃあやっと、東海岸の方に。
これ、東海岸、そうですね、
やっと来ましたね。近づいてきましたね。近くなりましたね、コネチカット。
やっぱり違いました、
やっぱり
田舎から
違います。
まあ、やっぱりニューヨークに近いですよね、うんうんうん、電車でまあ2時間ぐらいでは来れますので。
あと気候も全然違いますよね。
気候も違うし、そうですよね、うんうん、人もだからこう違いますよね。
あ、雰囲気がちょっと違いますよね。
のんびりしたっていう、
はいはいはいはい、
西海岸とは違う、
そうですね、
意味でちょっと刺激も多いっていう感じの、
うんうん、じゃあそこで大学院
で2年間また
勉強して、
ちょっと頑張って、
うん、で無事卒業された。
卒業しまして、
じゃあとうとうニューヨークかしら。
就職に行くぞと。
行くぞ
行ったんですけど、やっぱ見つからない。
ああ、何。ビジネス勉強してきて MBA 行ったけど、
職歴がない。
あ、そこか。
やっぱりまだあの頃はちょっとまだそんな就職率良くなかったし、
うんうんうん、
まあ、大学では日本語をちょっと教えたりはしてたんですが、
はいはいはいはい、
大学にいる頃に、
うん、
それぐらいじゃちょっと仕事は見つからず、うん、一旦もう日本に帰ります。
日本に帰ったんだ。
はい、しかないと。
帰るしかないと。まあそうですね。で日本に帰って、
帰って
東京に、
地元の沖縄県の方に帰ります。
うん、はい、で就職したんですけど、沖縄で就職難しそうじゃないですか。
なんですが、まあ、沖縄にはアメリカのベース基地がありますので、はいはいはいはい、そこでやはりジェネラルマネージャーのアカウンティング会計業という仕事がスムーズに見つかって、結構まあ国家公務員の扱いなので、
いい仕事じゃないですか。
悪くないですね、沖縄の方で。
しかもまだ米軍基地だからアメリカとのもつながってる感じですよね。
そうですね、日頃は英語を使える し、 えるし、うんうん、そういう面もあって、うん、そうですね、
あ、
悪くなかったですね。
いいじゃないですか。あれということはまたニューヨークに遠ざかりましたね。
そうですね、
うん、あ、でもいい仕事見つかったし、実家にも帰れて、
そうです、ね、
ご両親も
喜んで、
喜んでね、
もうおじいさんも喜んで、
うん、
車を買ってやる、
うん、
買ってやるぞということで、それで通勤もして自宅から、
車買ってもらって10年もうバンバンだじゃないですか。
そうですね、
これどうしたんです
か。うまく言ってたと思ったんですが、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ物足りないと、
はい、
何か違うな。
だってアメリカの大学出て大学院まで行っちゃったら、そうですね、
というよりもやっぱなんか生活がやっぱり日本の生活ちょっと違うなっていう、やっぱりアメリカに慣れてしまうと。
じゃあアメリカにまた帰るんですか。
だからもうちょっとこれ親にも言いにくいけどどうしよう。やっぱり違うし、
うん、
っていうことでアメリカを立つ前に大学卒業したら1年間 の、はい、就労ビザがもらえるので、
はいはいはいはい、
それが切れる前に戻らないと、もう多分戻れないだろうと、
うん、
それ待って就職室3、4ヶ月でも戻りました。で親の大反対を
押し切って、
押し切って、親はなんか洗脳されたんじゃないかとか、はい、いろいろ心配をしていたんですが、やっぱりどうも合わないからごめんなさいと。
すごい。だって国家公務員並みのいい仕事を もうちょっと就職何の時に就職アメリカでできなかったか日本に帰って日本
でそうですね、
パッとできて
沖縄に帰ったらスルッと
できたのに、そのいい仕事を蹴ってしまったんですね。
もう辞めました。
わあ、それでじゃあ一旦またアメリカに戻って。
やっぱりアメリカに戻りました。
はいはい。でも就職はすぐに見つかったんですか。
まあ就職はありました、とりあえずは。
うん、
だからそのビザをスポンサーしてくれるっていうところでしか働けないんですが、はいはい、そこで、まあ、最初不動産の会社で、
うん、あ、不動産
雇ってもらって、雇ってもらったので、まあ、う
ん、はいはい、
とりあえず
は
不動産関係で、うん、不動産の免許を取って、
はいはいはいはい、わあ、不動産もやってたんですね。
まあ雇われたからのことなんですけどね。
はいはいはいはい、
そうですね、うん、はい、でもうすぐ辞めました。
あ、辞めたんです。合わなかったんですね。
ちょっと違うなっていうか、まあ、なんかそうですね、
やりたいことではない感じ、
やりがいあんまりないなっていうか、
うん、え、それでどうしたんですか。
でやっぱり自分はどっちかというとコミッション系っていうのは歩合制の仕事なんですけど、
はいはい、
うん、そういうのにやっぱり憧れではないんですけど、やっぱりそれっていうのは、まあ、その不動産もそうなんですけど、うん、上がないってどんどんどんどんやればやるほど報酬があるっていうか、
はいはいはい、
その働いてたのはそうではなかったんですが、給料制だったんですが、うん、
はい、
そういうのもあって今度は為替のトレーダーっていうフルコミッション制の仕事があって、
はいはいはいはい、
そこに、まあ、とりあえずは就職というかそこは給料くれないんですけど、自分で口座を開けないと、
はいはいはいはい、
投資家を見つけて、
はいはい、
そこに、まあ、勤めて。
え、じゃあフルコミッションということは自分でコミッション取っていかないと給料ゼロじゃないんですか。
探さないと、探してそれもそのお客様のお金でトレード取引しないとお金は一銭も入らないと。
うわー、え、だってそういう経験あったんですか。
なしです
が。なしですか。
まあ、とりあえずトレーニングはしてくれると、
その
会社が、
うんうんうん、
トレーニングはあると、
うんうんうん、
そういうサポートはありました。
じゃあそこで、でも投資の職歴もつきます ね、
そうですね、それはありましたね。だからそれは、まあ、為替のマーケットを見るんですが、毎日毎日やっぱり違いますので、
うんうん、
まあ、ちょっと為替というのは24時間空いてるのでそれも問題だったんですけどずっと見なきゃいけな い、
は い、 は い、 はい、はい、
それも問題だったんですけど、まあ、そこで、うん、でも食っていけないと気づき
食っていけ、うんうん、
日本のやっぱりレストランでちょっとバイトをしながら
つな、はい
はいはい、げていって、
うんうん、そんな苦しい思いまでして日本に帰りたいとは思わなかったんですか。
一回も思わなかったですね。
思わなかった
です。それはなかったですね、全然、
でそっからどう切り抜けていったんですか、その後。
でやっぱりこうお客様のお金をやっと投資しても為替はもうお金がふっと吹っ飛んでいきますので、何人かのお客様のお金をもう吹っ飛ばして、
うん、
結局はもうこれでは食っていけないと、
はいはいはい、
それでやっと見つけた就職先が、まあ、投資顧問の会社の会計、うん、また会計だったんですけど、
はいはいはいはい、
そこに、まあ、ちゃんとしたお給料制のところに勤めました、
はいはいはい、あ、じゃあ9時5時で
普通
に勤めていたんですね。
そうですね、
大丈夫でした、そこは。
やっぱつまらない
。違ったんだそこも違ったんだ。
会計は繰り返しですので、はい、毎日の。
そうですね、
それはちょっとやっぱつまんないかなっていうのが出てきてで陰でちょっと次のじゃ何か探して勉強し始めてたんですけど、うん、まあ、暇な時にちょっと隠しながら本を読んで。
何の勉強し始めたんですか次。
そこでファイナンシャルプランナーっていう言葉になんかこう興味があって、ファイナンシャルプランナーになりたいなっていうふうに思い出して。
なんですか、急じゃないですか。今まで全然、まあ、ほらでも働いてきたところ投資とかそういう、
まあ、
お金に関係のあることだったからだと思うんですけど、急にファイナンシャルアドバイザー、
なぜかその言葉にすごく興味があって、うん、で、まあ、そのニューヨークのいろんなお友達いますので、そのお友達に相談したら、
うん、
あなたじゃあそんなファイナンシャルアドバイザーなんて保険の免許も必要だし投資の免許も必要だし、うん、そんなもうこれ全部取らないと何なれないのよ、そんな、うんうん、ただ思ってるだけダメよとかって言われて、うんうん、それで、あ、そうかと思って急いで、うん、そのライセンスの資格を取るための勉強を始めたということで、は
い、
とりあえずだからその頃9時5時で5時に帰って、じゃあどうするのっていう結構時間が余ってるような感じだったんで、やっぱり何かもっとしたいなっていうのもあったかもしれない。
すごいな。ほら9時5時で5時終わったらどっか飲みに行くとかそういうんじゃなくて勉強ちゃんとしに
行って。でも飲みにもいっぱい行きましたけど、毎日行ってもつまんないじゃないですか。結構いろいろ遊んでましたけど、
ね、単調な同じ繰り返しが苦手みたいですね。
そうですね、
毎日毎日同じことっていうのが、はい、
そうですね。
じゃあそのファイナンシャルアドバイザーにちょっと憧れ始めて、その資格とか全部取りに行ったんですか？
でちょうどそう思ってる時にその会社をちょっと解雇になって、その会社はもう閉まることになったんですけど、将来、
うんうん、
1年後には、
うん、
そうですね、
うんうん、
なのでまたその機会にこのファイナンシャルアドバイザーっていう就職先を見つけて、
うんうん
うん、そこでじゃあライセンスを取ればここで働けるっていうことになったので、
うん、
急いでライセンスを取って、うん、その会社でファイナンシャルアドバイザーとして働くようにな
りました。ついにファイナンシャルアドバイザーに。
そうですね。
でもどうでした、ファイナンシャルアドバイザーになって。
やはり大変な、すごく大変な仕事で、うんうん、まあ、その中にはまた大学院に行ってるようなものだっていう人もいたんですけど、っていうのは、うん、セールスの仕事を勉強しないといけないって、
はいはいはいはい、
どうやって顧客を取るか、
うんうんうん、
プラス商品とかその商品投資とか、うん、そういうものを全部勉強しないといけない、
うん、
だからそういう意味ではフルタイムな仕事プラスまた学校に行ってるようなものっていうぐらいで、結構最初はもう10時ぐらいに帰ってきて、ポロッとヘトヘトになって帰ってきて、
へー、
ご飯食べてもう寝るぐらいの、それぐらいもうやることがいっぱいあったようなことは覚えてますね。
じゃあつまんないとか思う暇がなかったぐらい忙しそうですね。
そうですね、
へ
ー、それはありましたね。そういう暇はなかったですね。そうじゃないと、だからやっぱコミッション制なので、ちゃんとそれだけ仕事を、うん、顧客を取らないと、もう3ヶ月ごとにみんなクビになっていくので、
わー、どんどん厳しい世界。
一緒に始めた人ほとんど残ってない。
わー、
10人に1人ぐらいしか多分生き残らない。
10人に1人
ぐらいの、まあ、私の見てきたあれではほとんどの人が辞めていきました。これまでがフルコミッションになるので、3年目ぐらいからはもうやっぱ生きていけない、食っていけないっていうことになりますよね。
でもそのファイナンシャルアドバイザーになって 1,2 年目とか食っていけたんですか？
1,2 年はちょっと、まあ給料もありながらコミッションもあるっていうような手で、携帯で会社側がやってくれるんですけど、3,4 年からもう自分で全部やってくださいっていう形になるんで、
もう 3,4 年目からフルコミッションになると、
大体そうですね。
大丈夫でしたって
それでもうなんとか、
まあ、じゃあ鍛え上げられてますね
まあそういう意味でもなかったんですけど、ただまあ
でもということは、ほら恵子さんはもうこう明快に仕事してみたら、あ、つまんないって思ったらパッと切り替えられる人じゃないですか。でもファイナンシャルドバイス、
若い頃はちょっとそうだったのかもね。やめてやるとか簡単に考え、
若さがね
若かったからかなっていうね、今だったら思うんですけど、やっぱ好きなことではなかったので、やっぱ何か好きっていうことは大事ですよね、好きなことをやるっていう意味で。ということ
はファイナンシャルアドバイザーの仕事は結構好きだったんですね。
やっぱりどっちかというと根は人助けになるので、人がこう問題を持ってきて、じゃあこれを解決しましょうとか、
そうか
そういう、あとやっぱ英語ができない日本人の方を大体、お手伝いしますので、そこで英語なんか読めないけれども、その日本英語の商品のいろんな、説明をしたりとか、
助かりますね。
そういうなんか困ってそうな人がいたらもう助けたくなるっていう、そういう気持ちはあります
ね。でも最初の会社に勤めていて、そこの保険を売らなきゃいけないんですよね。
あ、そうですね。だからその会社ではやっぱりその会社の商品と他の商品を比べた時に、他の会社が、これはまあ年金だったんですけど、他の会社がいい金利を出していた、ここだったら何パーセントくれますって、
はい、
なのに、まあ、ブランチマネージャーはなんであなたはこの会社のものを
保険を売らないの
っていうことになって、そこですごくもう疑問が出てきて、
そうですよね。だって別他社の方を売った方がお客様にとっては得になるわけですよね。
そういうふうにしか私は見えないので、やっぱり金利が多い方が得だし、と思ってるのに、マネージャーが言うには、このうちのものが一番なんだから売りなさい、もうそれだけ。
まあでもビジネスとしたらね、自分のところの商品を売るのは確かに ね、そうかもしれないけれども、じゃあちょっとそこでなんとなく
ちょっと、まあそこに疑問が出てきて、ちょっとやっぱりこう自分のやりたいようにやって できないと、自分の売りたい商品を売れないと、やっぱり大きな会社に所属しているとそういう会社からの圧力がかかって、ちょっと苦しいなっていうか、
だってファイナンシャルアドバイザーで、あのお客様のためにこう、ね、お客様が得になるようにアドバイスしなきゃいけないのに、
立場なはずなのに、その会社に所属してるからって言ってそこだけを売るっていう風な、
はいはいはいはい、それでついに独立？
そうです、そういう時にいろいろあって、やっぱそういう独立になるっていう機会がありましたので、そこで独立をして、まあ、今は独立した人の所属するそのファイナンシャルアドバイザーのグループに属して、あの、何でも好きな商品をお客様にご紹介できるっていう立場にあります。
じゃあもう本当にその相談に来た方に合った商品を本当に売れるってことなんですね。
自分でまあ一番いいと思うものとか、はいはいはい、そういうものをご紹介できるということで、やっぱそれもお客様第一の大事なことなので、
はいはいはいはい、
考えると、そうこう、そうですね。
ぶっちゃけ聞きますけれどもファイナンシャルアドバイザーってやっていらっしゃるんですけれども、やりがいってどのあたりにあるんですか？
やっぱりこのお客様にありがとうって言われた時っていうのはやっぱ嬉しいで、まあ、ありがとうでもいろいろあるんですけど、はい、本当に心から私に何か相談に来て、じゃあこうこうしましょうと言って私のプランに沿って同意してくれて、じゃあそうしましょうとして、でそれで、ああよかった、ありがとうっておっしゃる方っていうのはやっぱり嬉しいって私も感じますので、そう言われるとやっぱりもっと助けてあげたい、やってあげたいと、やっぱこう、やっぱセールスですけど、やっぱり私を尊敬してくれて、ちゃんとありがとうって言ってくださる方っていうのはやっぱりもっとやってあげたいっていう逆に思うぐらいですよね。そういうやっぱりお客様との関係っていうのがすごい大事なので、そういうまあ小さなことですけど、やっぱりそういうことが嬉しい、嬉しいっていうことになりますよね。
ファイナンシャルアドバイザー全然つまんないんですね楽しい、
そういう意味では毎回お客様によって違うことを、違うプランをしたりとか、違う解決方法を探したりとか、毎回違うことをしているので、あとまあ株式市場も見ますので、まあ、株式市場も毎回違うことで読めないし難しいし、そういう意味では毎日違うことで刺激があるというか、
同じことじゃないんですね、
刺激ですね、そういう意味では。
じゃあ毎日違うんだ、だってお客さんの悩みも違いますよね。
そうですね、まあ、若い人が来たりとか年の方が来たりとか、そういう、まあ、違うお客様は毎回来るわけですから、そういう意味では刺激ですし、はい、それに対するまた商品探しっていうのも大変なんですが、今回は介護保険の専門、今回は投資の専門って、いろんなことをだからやってるのすごい大変なんですが、まあそれも一つのやりがいにつながるっていうか、
じゃあですね、そんな恵子さんにですね、将来の夢とか野望とかってありますでしょうか？
夢というか、やっぱ憧れはこちら、アメリカでスーズ・ヨーマンという、あの女性でファイナンシャル、彼女はもういろんなファイナンシャル金融商品についての本を書いてるんですけど、
アドバイザーなんですか彼女？
アドバイザーですね、であのテレビのショーもあって、テレビで皆さんお客様が電話をしてきて、スージー僕はあと5年後にリタイアしたいけれども、僕は何々いくらいくら持ってるけれどもどうした方がいいとか、いろんな相談して、彼女がいろんな相談に答えるっていう、そういう方なんですけど、本もたくさん出して、そういうラジオショーとかしてるんですけど、そういう彼女のようなアドバイザーになりたいなというか、そういう、まあ、アメリカのやっぱり金融商品というのは難しいと思いますので、日本人には、それを優しく説明できるような本でも、まあ、書けたらな、
いいじゃないですか、いつか書いてくださいよ。しかもあの
も
し
も
し電話相談室みたいにちょっと相談して、いやぜひ本の出版とな
んかできたらいいなっていうのを、まあ日頃まあ忙しくて考えられないんですけど、その中でたまにまあ 記事とかはいろいろ書かせていただいても、それは、まあ、まとめてでもいいし、ちょっと書いてみたいなっていう
希望
はあったりもします。
じゃあ将来的には分かりやすい、そう金融とかね、そう全く分かりづらい難しい保険のこととか、
そうですね、
あと分かりやすい、
面白くないじゃないですか、
うん、あだって読みたいと思わないですよ初めから
そうですよね、うん、
でもそういう読みやすい本とか
ちょっと楽しくなるような、うん、そういう何かそういうちょっと楽しみをつけてというか、
あいいですね、
できたらなっていうふうには思いますけど。
じゃあ恵子さんもラジオ番組も持っちゃってくださいよいつかいいじゃないですか、うん、だってこれ必要ですよ、
だって さんってそういうふうに言ってご相談したらこうこうしたらっていう、まあできたらいいなっていう、まあ、それなりのアドバイスをするには私ももっとたくさん勉強しないといけないんですけど、そういうような希望はあるかもしれない夢みたいな。
わあ、いいじゃないですか。それ私それ使いますよ。そしたら、あ、いい夢ですね。それではですね、何かビジネス PR とかあります？
まあ、させていただけるんであれば、うん、まあ、ですが、例えばニューヨークだと不動産が今すごく値上がってます。
上がってます。もう私買えない。
今買ってもあまりこう元は取れないんですよね。確かに。
今買い時じゃない。
買っても貸しても元が取れないとか、
うわ、
例えば20年30年前にいらした日本人のお客様もいるんですけど、はい、何人も、はい、その人たちは昔買ってるので、うんうんうん、20万ドルぐらいで買った物件が、はいはい、今ミリオンで売れましたと。
そうですね、
そういう話ですもん、
はいはい、
でミリオンで売れて、じゃあ今年利子収入キャピタルゲインタックスが30万ドルきますと、どうしよう、まあ、もちろん大体日本人の方はちゃんと30万ドル横に置いてるんですけど、うん、それを払わずに済む方法もあるんですね。
おお、それは知っとかなきゃ損するじゃないですか。
だからそういうことの、まあ、解決方法を探したりとか、投資方法とか、うん、トラストとかもいろいろあるんですけど、はいはい、うんうん、そういう解決方法を探した時は、うん、あやったとか思ったりします。そういうのを、そういうお客様を助けるっていう意味で、
まあ、じゃあそうお客様にとっても万々歳だし、恵子さんもやったらもうウィンウィンな感じですね
そうなんです、そういう方とか、まあ、今だったら日本で相続税が、うん、アメリカだったらもう11ミリオン以上に相続税がつかないので、うん、ほとんど心配することはないんですが、うんうん、日本だったら3600万以上から相続税の控除が3600万円しか得られないので、うん、日本人の方が今失敗しだしたと。
あ、はいはいはいはい、
か日本の、まあ、お金持ちの人は香港とか、うん、だいたい移住してるらしいんですけど、うんうんうんうん、それでも、まあ、こちらに子供さんがいて親がすごく資産があって相続税が何十万単位で出るので、うん、ということでこちらにその親の資産を持ってきて、うんうんうん、トラストに入れて計画することによってその相続税を減らしたりとか、そういうことも可能なので、そういう問題を抱えている方、うん、
あ、これはじゃあちょっと連絡した方がいいですよね。だって結構な額の
万単位の10万20万単位の節税につながるので、
うん、あ、大きいわ
これ。大きい、やっぱりやるのとやらないとでは差が出てくるっていうことになります。かなりの、
ほらタックスリターンとかで会計士さんを使う方とかもいると思うんですけど、また会計士さんとファイナンシャルアドバイザーはちょっと違う感じですよね。
で、まあ、私がやっぱり見てきたところによると、会計士さんはアフターザファクトで、うん、後のことを計算するだけでもそれで時間がもういっぱいなので、うん、じゃああなたはこれをこうこうこうこう年金プランを立てたらこれだけ税金が安くなりますよ、うんうんうん、低くなりますよって、うんうんうん、そこまでアドバイスしてくれる会計士の方ほとんどいません。
そうですよね、だってナンバーだけで
計算で終わってる人が普通なので、
うんうんうん、まあ、会計士ってところね、でそのが仕事なんですけど、
いつまではやってない方が多いので、うんうんうん、やっぱりそういう意味ではファイナンシャルアドバイザーの方がそういうことはできるので、
はいはいはい、
そこに入ってきてアドバイスはできると思います、
うん、いやー、これは知っておかないと結構損をしますよね
まあ知ってると得じゃないかなっていうことはあると思います。
そうですね、
たくさん、
まあ、じゃあ何かちょっとお金のね心配があるようなことがあればぜひぜひ。
ですから誰でも会社にリタイアメントプランがないから何かしなきゃっていうことでもいいし、私は保険に入らないといけないけれど子供ができたから生命保険を探してるとか、そういう、まあ、一般の方もいらっしゃいます。最初はフリーの相談ということになってますので、
コンサルテーションみたいな形でね、 あ、じゃあ、あのミリオザじゃないあなたもぜひぜひお気軽に、
もう気軽に、
してもらってね。いや、特にニューヨークはもう本当に老後とか物価が高すぎるのでね、いろいろ、
ね、
でも節約しようと思ったりやり方によってはこう、私はニューヨークで資産を増やすなんて無理だと思ってたんですよ。
もう、ああ、そういうことはないですね。
ないんですね、もうこれ
やり方です。
言い訳でしたね。
言い訳でした
。言い訳でしたね。物価が高いニューヨークじゃもう無理無理って言ってたんですけど、これ完全に言い訳になってしまいましたね。
言い訳ですね。
やり方次第ということ。
やり方次第で。
もう賢く生きていかないとダメですね。いや、じゃあもう今日はありがたい話伺えたんですけれども、最後の最後に、このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言何かあればと思うんですけれども、
まあ、あの年金計画とかにしてみれば、うん、若い頃から始めるのに越したことはないと、
はい、でもついつい若いとね、
20代20代から貯めて貯めてコツコツ貯めて、その30年っていうのは大きいです。40歳から始めた40、50、60、20年ちょっとっていうのと30、20代から始めた、はいはい、これ福利でどんどんリタイメントプランっていうのだったら福利でどんどんどんどん貯まっていくので、
はいはい、
その時間の大事さっていうのがすごくあります。
時間はね、
時間がお金を作ってくれます。
時間がお金を作る、もうこれ痛いくらいいい言葉。時間がお金をね、
だから自分で作らなくてもいいんです。その時間がある人はそれがもう助けてくれます。20代で始めれば、始めておけばいいだけなんですね、20代から。
はいはいはいはい、
そういう、やっぱりだからそれが一つの成功の秘訣かもしれない。
秘訣ですね。
20代だったらちょっとでいいので、
うん、
貯める
額もね。でもその時間が増やしててくれるわけですね。
時間増やしてくれます。自分は何もしなくても、
もう今からでも1秒でも無駄にできませんね。
この時間の大切さといえば、皆さん50歳ぐらいならんと分からなかったり、
そうなんです。あの若い頃って永遠に時間がある気がして、いつからでもできると思っちゃうんですけど、で
私とか見てるとやっぱりその時間だったんですね。
その時間だったんだ。ああ。はい、そうね、時間がお金を作ると、
まあ、それはまあそれは職務に関してなんですが、
はいはい、
まあ、皆さんやっぱり好きなことから始めていけば、うんうん、それが得意につながるだろうし、
うんうんうん、
でそれで結局行き着くところはニューヨークであったりとか、
うんうん、あ、自分が突き詰めてた
もん、自分の好きなことっていうのをやっぱりやっていけば、
そうですよね、
どっかにたどり着いてるんじゃないかと。
ねえ、いろんな結構仕事しましたもんね。
そうですね、
最終的にって、そうですよね、好きじゃなかったからこうどんどんどんどん変えていったら、
そうですね、
こう好きなものに到達したっていう感じですもんね、いきなり最初からファイナンシャルプランナーになるって言ってたわけじゃないです
もんね。そうですね、やっぱりそうですね、いろんなことを
やって
経験してみて、違う違うっていうのもあって、
うわ、一言がいい二言いただいちゃった感じですね。
いえいえ、
いやー、恵子さん今日は本当ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
もうこの放送を聞いてる皆様、1秒でも無駄にせずに今からあのお金は増やせますのでね。
私もまあそれなりのもう年になって、
うん、
だからこそ分かったっていうこともあるかもしれない。
はいはいはいはい、
だからって言って私も20代からやってたわけではないと。
確かに。
でもだからそれをまあ分かった、
分かっているからこそ皆さんにお伝えしたい、
今ですよって。
確かに
20代のあなた、
あなたたち、そう、
そうなんですね。だから自分が20代からやってたわけではないです。
私もやってなかった組ですよ。もうこのホリデーシーズンお金が結構かかるので、もうこれから全然貯金なんかできない時期だなと思ったんですけど、それは全部言い訳でしたので。
そうですね、
そうですね。いや、じゃあということでね、私もちょっと気を引き締めて、もう少しお金には敏感になって、行こうかと思います。恵子さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。いえいえ、
ということで本日はファイナンシャルプランナーの比嘉恵子さんにお話伺いました。恵子さん、ありがとうございました。それではね、来週もまた引き続き続きますので、お付き合いよろしくお願いします。それでは See you next week. Bye bye.